説教許されたものの愛、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書を読んでいますね。続きを見ていきたいと思います。特に今日のところは、イエス様が私たちの罪を許してくださっている、許してもうくださっているんだということ、まあ、そのことを、とある女性が出てきますけれども、その出来事のところから一緒に受け取っていきたいと思います。早速じゃあちょっと最初のところ読んでみましょう。36節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。ではいきます。せーの。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。はい、こう書いてあります。最初はですね、ちょっと全体的な、どういう話だったのかということをざーっと説明したいと思います。今読んだところには、ここで出てくるのはまずファリサイ派の人だということが書いてあります。ちょっと不思議なのはですね、この後でちゃんとこの人名前が出てくるんですね。シモンって名前が出てきます。ところが最初のうちはですね、わざわざ名前があるのにそれを書いてないんですよね。あるファリサイ派の人だってわざわざ強調して言うんです。で、実は、彼がファリサイ派だっていうことは、結構重要な意味があるっていうんですかね、彼のこれから見せてくれる行動を、よく表しているわけです。で、ちょっと気になってものの本を調べてみると、このファリサイ派っていう、ファリサイはね、皆さんご存知かもしれない。要はその旧約聖書の律法を一生懸命頑張るぞって、それにね、情熱を燃やしていた人たちでした。でもその本来神様を愛するから守るんだけど、逆になっちゃったんですよね。手段と目的が逆になっちゃって、もう絶対守るマンになっちゃったわけですよね。もう守ってたら偉いんだっていう風になっちゃって、神様との関係とかね、愛っていうことがどっか行っちゃったって、そういうところがありました。で、もともとこのファリサイっていう言葉の語源がですね、ペルシウムっていうんだそうです。それは分離主義者っていう意味なんだそうです。つまり、このファリサイ派の人たち、最初はね、罪からちゃんと自分たちを分かとうって、いい志だったかもしれないんだけど、途中からだんだんですね、汚れた罪人どもって、私たち守る正しい人って、どこかそういうふうな形になっていってしまった。こう分けちゃうね、罪人の誰かとそうじゃない清い私たちみたいになっちゃったっていうところがあるんだと思います。だからここでシモンって呼ばないでずっとファリサイ派の人って言ってるのは、象徴的なんですよね。罪人バカにして、そして汚れたものって近寄るな、そう思っていたファリサイ派の人だったわけです。ただ聖書を読んでいくと、正しいものはいない、一人もいないって書いてありますし、私たちも今ね、分かるわけですよね。完全に清い人なんかいないなって、もちろん私もそうってみんな知ってるわけです。でもファリサイ派の人たち、どこかちょっと棚に上げちゃうところがあるっていうか、自分たちは正しいって思っちゃうところがあったんだと思います。で、そんな、罪人、汚らしいって思っているファリサイ派の人の家にイエス様は招かれてきたんですけれども、そこにもう一人、こっちはおそらく招かれざる客、勝手に来ちゃった人がいたわけですね。それは、この町に一人の罪深い女がいた、こう呼ばれている女性だったわけです。彼女の情報は他にほとんど出てきません。罪深い女だとしか言ってないので、それ以上のことは詳しく分かりません。伝統的には、娼婦だったんじゃないかというふうに言われていますけれども、でも聖書的には絶対そうだとは言い切れないです。でもいずれにせよ、正確なことは町中みんな知ってた、あいつ罪人って思われていた人だったということですね。だからみんな知っている罪深い女っていう人だったわけです。しかし彼女は、そっと入ってきてですね、そしてイエス様の足元に近寄ります。そっと静かに近づいてきて、そしてハラハラと涙でその足を濡らして、髪の毛で拭い、きれいにして、さらにはそこに高価な香油、それを塗って、そしてイエス様の足をきれいにしていた、接吻してやまなかったって、こういうふうに書いてあるんですね。これはちょっと余談ですけれども、当時の食事の風景っていうのは今みたいにですね、皆さん椅子座ってますけれども、机があって椅子があってっていうのとはちょっと違ったようですね。研究によれば、大体こう地べたのところにこんな感じで横になって、 で食べ物置いてあってこうやって食べるってちょっと私たちがやるとねお行儀悪いってなっちゃいますけど、これは文化の違いですから、まあ、そういうスタイルだったと言われてます。まあ、そう考えてみると割とこうスッとイメージできますよね。なんかこう机に向かって座ってこうやって食べてるところに女の人が来て急に足を洗うっていうとなんかどうやってやってるんだろうってなっちゃいますけど、まあ、こうやってみんなやってるわけですから、そこに後ろからそーっと近づいてきてよいしょってやってるわけですよね。まあ、いずれにしても異様な風景ではあると思います。でもそんなことを彼女はしたわけです。さあここで、この彼女が来てそれをやっているところでこの招いてくれた人はどんな反応したでしょうか。じゃあ39節読んでみましょう。いいですか、いきます。39、せーの。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのにと思った、はい、ここに、まあ、彼のですね思惑っていうかそれがちょっと透けて出ちゃっているんですよね。つまり最初のところで彼はイエス様を食事の席に来てほしいって招いたって書いたんです。でもそれはですね、ああ尊敬すべき先生が現れたぞ、ぜひうちに来て一緒にお食事をしていただきたいって、まあ、そういう殊勝な感じじゃなかったみたいですね。つまりあいつなんかずいぶん売り出し中のね偉そうな感じでやってるけど本当かって、大したことねえんじゃねえのって、様子見てやっかって言って、まあちょっとね見下す感じで呼んだってことですよ。でだからおいおいおい今なんかあの女に触られてるぞって、あれ相当罪深い預言者だっつんだったらね、もうそんなのパッと分かってくんなきゃって、そういうふうに思ったわけですよね。もちろんイエス様は預言者以上の主ですから、それ女性のことも分かってるけど、何よりもこのシモン君がそう思ってたことも分かっちゃってるわけですよね。それでイエス様はここで例え話を始めるわけです。じゃあ例え話一緒に見てみましょう。じゃあ40から43をちょっと長いんですけど読んでみたいと思います。いきます。せーの。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは先生おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われた。はい、ありがとうございます。まあ、イエス様らしいですよね。はい、お前今何考えてたんだとは言わないわけですよね。そういうふうに言われないで、例え話を始めて彼に気づかせようとするわけですね。ある金貸しが2人の人にお金を貸してたと。500デナリ、500万ぐらいでしょうか。ある人は50デナリ、50万円ぐらいでしょうか。まあ、どっちもね、それなりの額ですけれども、やっぱり10倍ですから、だいぶ差はあるわけです。まあ、でも、2人ともどうも返せない。ここで、この金貸しの人はなんと、帳消しにしてやった。いいよ、なかったことにしてあげようって、全部あげるって言ったわけですよね。なかったことにしてくれた。さあ、どっちがより多くこの金貸しを愛するかなっていうわけですね。これはもう簡単な質問です。まあ、だからシモンだって答えれるわけです。それは500許してくれた方でしょうよって、そうだねって、そういうふうにイエス様は言うわけですね。これはもちろん例え話です。ですから何かを例えてるわけですね。で、察しのいい皆さんはもうお気づきと思います。まあ、言ってみればこの500デナリたくさん許された人は女ですよね。この罪深い女として紹介されている方、そして一方でほとんどちょっとだけ許された人の方は、おそらくこのシモンとかね、この女性じゃない方の人々っていうことを表しているんだと思います。でさらに詳しくそのことについて具体的に今度はイエス様は言います。これもちょっと長いんですけど、すいません、一緒に読みましょう。44から47を読んでみたいと思います。いきます。せーの。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。 あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。こういうんですね。まあ、ここには、シモン君とそしてこの女性との行動の違い、まあ、そこに大きい違いがあるねっていうことを一つ一つ細かくイエス様が指摘してくれていますね。まず第一に、そもそもシモンはイエス様のことを招いたんです。ということはもうお客さんですから、お客さんとして丁寧に扱うべきなんですけれども、実はイエス様が来てからとてもお客さんとは思えないような扱いをイエス様は受けていたわけですね。まず入ってきた時、足を洗う水もくれなかったって言います。これはですね、イエス様がぐちぐち文句言ってるわけじゃないんですよ。普通は出すもんだってことです。なぜかというと、まあ、当時はサンダルで外歩いてて、まあ、埃っぽいところですから、だいたい家帰ってきたらみんな足洗うわけですよ。で、まあ、少なくともお客さんとして呼ばれているんだったら当然最初にそれは出てくる、それは当たり前のことであったわけですね。ですけれども、まあ、普通の家で普通に自分が家帰ってきても当たり前のことを彼は客として呼んだのに、してくれなかった、まあ、でもこの女性はどうですかって、そっとやってきて、そして涙で足を濡らしてきれいに拭ってくれたってこういうわけですね。でさらに、今度は、君は私が来た時に接吻の挨拶もしてくれなかったって、まあ、これは日本的な文化じゃないかちょっと分かりづらいですけど、まあ、でもねヨーロッパとか行くとこうやって挨拶したりしますよね、まあ、それですよね、まあ、それをしてくれなかったって言います。もうこれもだからやっぱり失礼な話ですよね。だって来た時にああどうぞって言うだけで全然挨拶もしないって、まあ、それは失礼なことだなって分かると思います。ところがこの女性はどうですかって、接吻して私足ですよ、こうじゃなくて私の足に接吻してやまなかったって、まあ、それはものすごい状況ですよね。さらにはあなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったって言います。これも私たちの文化だとちょっと分かんなくて、急に油をかけられたらどうしようかと思いますけど、まあ、でもそういう文化なので、まあね、こうカサカサしたというか乾燥した土地だからでしょう。そのオイルをね塗り垂らすということはとてもいいことなわけですね。それはお客さんに対してとても良いおもてなしなんだと思います。ところがあなたはそれ全然してくれなかった。一方でこの女性はどうですか、オリーブ油じゃない、ただの油じゃなくて香油を持ってきたよ。その非常に高価なんですよね、香油っていうのは。でそれを惜しげもなく足の方に塗って、頭どころかね、きっと頭なんて恐れ多いと思ったんでしょう。だから足に塗ってくれたよって、こういうふうにイエス様は言うわけです。さあその中で、まあ、本題ですね。ちょっと今日は前置きが長くなっちゃいましたけども、今日特に注目したいのはこの47節の言葉です。もう一回一緒に47節読んでみましょう。いきます、せーの。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。はい、こういうふうに言っています。まあ、つまり彼女の行動には自分が許されているということの感謝とか喜びとかがあふれ出ているわけですよね。一方でこのシモンは全然ない。まあそれはそうですよね、試してやろうとして呼んでるぐらいですから、もう感謝どころか全然そんな思いはない。まあ、特にポイントは許されているということと愛するということの関係性ですね。許しと愛の関係性、これが今日の最大のポイントだと思います。許しと愛の関係性、私たちは神様の愛をもっと知りたいなって思う、イエス様がもっと私のことを愛していることを深く知りたいなって思う。でもその秘訣はどこにあるんですか。どうしたらもっとイエス様の愛を知ることができるでしょうか。それは許されているということを知るときに何よりわかるんですね。イエス様の許しを受け取れば受け取るほどますますその愛がわかるんですね。ここが大事なポイントです。私たちはイエス様の十字架が最大の福音だってことを知ってる。聖書の中で一番大事なのは何ですか。それ十字架だってみんな答えられる。それはなぜかといえばそこに許しがあるからですね。 そこに許しの最高の、まあ、なんていうんですかね、姿があるからなんですよね。でこのことは何回も分かっちゃいましたけれども、私がその罪のことと、愛のことっていうことを、まあ、ある時に最初のきっかけとしてなんか気になり始めたのは、うちの兄の変化だっていうことをお話したことがあるかもしれません。私のですね、3番目の兄が、まあ、一番年が近いので、まあ、ずっと、見て育ってきたところがありますね。で、まあ、ある時に大学生の時、彼が大学生の時ですけど、まあ、急に彼が変わるわけですよね。それまでだいぶやさぐれている感じの人だったのに、まあ、急にその時から生き生きと、そして、輝くような表情に変わって、まあ、家族から見てもどうしたんだろう彼はって思うぐらい変化したわけですよね。で、まあ、それからまあ熱心に神様の話をするようになって、聖書の話をするようになって、で聞いてみると罪が分かったんだって言うんですよね。まあ、それは今思い返してみると、つまり自分の罪が分かって許されていることが分かったんだっていう意味だったと思いますけど、まあそれだったんです。でだからそのことを祈るといいよっていうふうに言われるようになって、でまあ私にとってはね、本当に近くて、7つ離れてましたので、近くて、まあ、同時に憧れる 兄だったので、まあ、すごく影響力が大きかったわけですよね。なんかいいなって思って、どうしてそんなふうに変わるのかなってそう思ったので、まあ、それからちょっと意識するようになりました。まあ、罪と言って、だいたい言われてることは分かるんですよ。聖書の中でね、イエス様が十字架にかかって罪を許したって、そのシステムも分かりますしちゃんと分かってましたけれども、でもなんかそのところ、まあ、罪って分かんないから分かるようにしてほしいなって、まあ、たまに思い出しては祈り求めるようになっていきました。そして、まあ、これは何回も話しているから今日は飛ばしますが、大学生の時に、まあ、はっきり自分の罪っていうのを認識する時が来たんですよね。でその時にそれまで信じていたイエス様が、イエス様の十字架がものすごい勢いで迫ってきて、ああこれは私の罪のためだったのかって、そんなに私を愛されていたのかって圧倒されるような、そういう経験をしたんですね。イエス様の愛をもっと知りたいって、本当に神様は私のこと愛してるのかなって、本当にイエス様は私のこと愛してるのかなって、まあ、そう思うのならば、その幼かった私に言われたアドバイスをそのまま皆さんにもお伝えしたいと思います。ぜひ罪が分かるようにと、私の罪が示されるようにと、まあ、そのように祈ってみるといいと思いますね。そうするならばそれは本当に教えてもらえると思います。そしてその時にセットで思い出してほしいのは、イエス様の十字架です。イエス様があなたを許しているということですね。私たちの罪の問題は許されているということとセットで必ず受け取らなければいけません。しかしそのことが分かれば分かるほど、どんなにか愛されているかということがますます分かるんですね。多く許されているものは多く愛する、まあ、同じことです。私たちがそのことを知っていくのに、ぜひそのことを祈り始めてもらいたいと思います。いや私知ってるよっていう方もですね、まあまあそう言わずに祈ってもらうとね、いいと思いますね。ますますよくわかると思います。でそれは前回も言いましたけども、先週も言いましたけれども、まあ、ちょっと自分の罪の話ばっかりするなんてなんかネクラな感じがして嫌だなって言うかもしれないけれども、本当は違うんですよね。どんなに愛されているかってことを知っていく旅路なので、まあ、ぜひ恐れずに、祈ってみてほしいなと思います。さあ、じゃあもう一度47節を読んでみましょう。もう一つのポイントについて、この御言葉から受け取りたいと思います。47節、せーの。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。でこのイエス様の47節の言葉を読んで、そしてまあ御言葉の準備をしながら、私はちょっと最初どうしても違和感を感じたというか、どういうことなんだろうって悩んじゃったところがあります。でそれはですね、イエス様がこの人が多くの罪を許されたことはって言ってることなんですよね。許されたって、もう許されていることとして言ってるんですけれども、いつ許されたのって思ったんです。この箇所をどういうふうに読んでも、許された場面が出てこないんですよね。はっきりその、示されているところが、むしろこの次の節、後で読みますけども48節のところで、イエスは女にあなたの罪は許されたと言われたって言うんですよ。だから、ここなのかなって考えると、その前に許されたって言っちゃってるのっておかしいなって、 あれっていうことは、この女の人とイエス様は前にもうすでに会ってて、そこで一回許されるっていうね、聖書に書かれてない出来事があったのかなって、だからここで涙を流しながらやってきて感謝を捧げたのかな、そうかもしれない。でも分かんないんですよね、結論としては。だって書いてないんだから、聖書の中でその話が書いてないから、まあこの人の話がそうだったんじゃないのとか、いろんな研究はありますけれども、はっきり明記されてないので分かんないんです。でもイエス様がこの人が多くの罪を許されたことはって言ってるってことは、許されてるのは確かなんですよ。つまりですね、このいつ許されたのか分かんないけど許されちゃってるっていうことこそが大事なメッセージだってことなんですよね。この彼女の姿にこそ私たちの姿があるっていうことです。私たちも実は同じなんですよね。私たちも許されちゃってる、いつどこで、はっきり言われてないんだけど、でも許されちゃっていたって、これが私たちの姿なんですね。彼女は、どんな人だったか分かりません。だから共感する部分もそうじゃない部分もあるかもしれない。でも私たちみんなに共通していることは、私たちはいつの間にか許されちゃっているということなんですよね。ある聖書の箇所を開きたいと思います。今のところ何か挟んでもおいてもらって、同じ新約聖書のローマの信徒への手紙5章を開けてみていただきたいと思います。ページで言いますと、新教大訳だと新約の279ページになります。新約聖書、聖書後ろの方にある新約聖書の方の279ページ、ローマの信徒への手紙の5章の8節というところを、ご一緒に見てみたいと思います。ローマの信徒への手紙の5章の8節というところ、よろしかったらぜひ一緒に開いて読んでみましょう。新約279ページ、ローマの信徒への手紙5章の8節。じゃあ、開いてくださった方で結構ですので、8節ご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。はい、こう書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であった時に、イエス様は私たちのために死んでくださったんだって、そう言っています。確かにそうなんですよね。イエス様が十字架にかかったのは、もうすでにあったことなんですよね。父よ彼らをお許しくださいって祈ったことはもうすでにあったことなんですよね。そして父よ彼らをお許しくださいって言った彼らには、あなたの顔も入っている、あなたの名前も入っているんですよね。これは恐るべきことだと思います。私たちは、いい子だったからイエス様は愛してくれたのではない。私たちが本当に素晴らしい、いい子ちゃんだったから私たちは十字架にかかってもらえたのではない。まるで逆だったんですよね。私たちには許されなければどうにもならないことがあったから、イエス様はすでに十字架にかかったんですね。許されてしまっている、あとは私たちは知って受け取るだけなんだ。これが私たちに与えられている大きな福音ですね。とっても不思議なことだと思います。まあ言ってみればイエス様は私たちに許可もなく十字架にかかったんですね。私たちに相談もなく勝手にやってしまったんですね。それはなぜでしょうか、分かりませんけれども、それほどに私たちを愛しておられたからだと思います。もう交渉の余地はないって、許さざるを得ないって、そうでなければ滅びてしまうのであればやるしかないことなのだって、そのように十字架にかかられたんですね。もちろんそれでもなお私たちはそれを受け取らないこともできるけれども、私たちは受け取ることが許されている、それが信仰ですね。そうなんですかって、そんなにも許してくれるんですかって、それは驚くべきことで、ちょっと割に合わないような気がしますけれども、でも分かりましたと、 そう受け取ることが私たちが信仰を持つということですね。そしてこの許されているということの中身が分かれば分かるほど、その大きな愛が私たちはますます分かっていくことができます。それはイエス様の愛が増えていくんじゃありません。イエス様はもう無限に愛しておられます。圧倒的な愛ですね。その深みは恐るべきものです。ただ私たちの方がより分かっていくんですね。その大きさに私たちはまだちっちゃいところしか見えていないかもしれない。まだちっちゃくしか許されていることに気づいていないかもしれない。でも本当はそれはもう大きな大きな愛で、とても全てを見尽くすことはできないほどの愛で、私たちは愛されて許されているのだ。このことをぜひますます深く分かっていきたい、そして受け取っていきたいなというふうに思います。さあ、じゃあ、ルカに戻ってですね、最後のところを一緒に読みたいと思います。もう一度ルカの福音書の7章の最後のところを見ていきましょう。ルカ7章の48節から50節のところ、最後ご一緒に読みたいと思います。ルカ7章の48から50のところ、開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと言われた。はい、こういうふうに書いてあります。イエス様はもう許されていた。そしてその行動は明らかにそれを受け取っている。この彼女に対してもう一度はっきりとその言葉で宣言をしますね。あなたの罪は許された、あなたの罪は許された。もう誰も打ち消すことのできないイエス様の宣言がここでなされるわけです。一方で同席の人たちは、一体なんだこの人はって思います。罪を許すなんて誰ができるのかって、それは神を冒涜してるんじゃないかって、神様以外に、だって神様が罪を許すかどうか決めるんだから、他の人はそんなこと言えないはずなのに、一体何者なんだこの人はと言います。私たちは答えを知っています。その許すことのできる主である方がこのイエス様なのだ。これが聖書の私たちにはっきりと語っていることですね。私たちの救いはどこにあるのかって、それは私たちをただ一人許すことのできる方が許すって宣言したことにあるんですよね。もうそれはただ一方的なイエス様の宣言、神様の宣言だっていうことです。私たちの救いの確信はどこにあるでしょうか。それは私たちの信仰にあるんではない、そうではなくてイエス様の約束と宣言にあるんだっていうことです。私たちの信じる強さによって救いが決まるのではないって、そんなちっちゃなものではない、イエス様が宣言をされたから、イエス様が十字架にかかってそれを宣言したから決まったのだっていうことですね。あなたの信仰があなたを救ったってそう言います。あなたは受け取ったねっていうことですね。彼女の行動がそれを明らかに明かしている、受け取ったからこその行動なんですよね。そうでなければ彼女はこんなふうには動かない。だからあなたの信仰があなたを救ったって、あなたはそれを受け取ったねって、そうイエス様は言っているわけです。そして最後にイエス様は私たちに促します。安心して生きなさいって、安心して生きなさいって、そう言うんですね。これを直訳すると、平和の中に進み行きなさいってそう言います。平和の中に進み行きなさいってそう言うんですね。私たちは安心していくことができます。なぜか、それは私たちがどうかが大事ではないからですね。私たちがどうかではなくて、イエス様の保証があるから、イエス様の宣言と約束があるから、だから安心していくことができるんですね。私たちがどうかということに安心と保証はないんです。そんなにも私たちはしっかりしてない。だけどイエス様に保証があるんですよね。イエス様が安心していきなさい、あなたの罪は許されたって言われたから、私たちは平和の中に歩み出すことができるんですね。ぜひ私たちは手放していきましょう。自分の信仰により頼むことを、自分の受け取る 許しって自分の感じる許しや自分の感じる愛というところに自分の確信を得ようとすることをもう諦めていきましょう。そうじゃなくてイエス様に信頼を置くということ、イエス様を保証として安心として、私がこの先をちゃんと用意してるんだから私に安心してついてきなさいって、その言葉により頼んでいくことを私たちは始めていきたいと思うんですね。ぜひこの宣言を受け取って平和の中をまた私たちは歩み出していきましょう。ではしばらく祈る時を持って祈る御言葉の時を終わりたいと思います。今日はイエス様が私たちを許してくださっているということを改めて覚えました。その中で私たちの罪が示されるというのはある面恐ろしいところがありますけれども、しかしそれが分かれば分かるほどイエス様の愛は大きい、それが分かっていくということをお話しました。ぜひどうぞ皆さん恐れずに、私のうちに罪があるならばどうぞそのことを教えてくださいと祈っていただきたいと思います。そしてそれは 100% 許されているので、許されちゃったことなので、そのことをまた受け取っていきたいと思います。そしてそのことは確実なことですね。イエス様はその先までちゃんと保証してくださっている。ですから平和でもう一度歩み出していきたいと思います。他にもどうぞ自由に何か感じていること、示されたことあったら祈ってください。しばらくそれぞれで祈りましょう。愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが私たちをもうすでに十字架によって許してくださっていること、改めて覚えて感謝いたします。私たちにはその内側にいろいろな思いがあって、そして確かに罪もあって、私たちの固くなな心はなかなかそれを認めることができなかったり、どう扱っていいのかと悩んだりすることがありますが、主よ、今一度これを本当に手放してあなたの御前に洗いざらい進み出て打ち明けたいと思います。主よ、どうぞあなたが許してくださっているということをもう一度受け取るものとならせてください。主よ、どうぞあなたの愛によって生きるものとならせてください。どうぞあなたに愛されているものとしてもう一度ここから歩み出すものとならせてください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでくださるようにお願いいたします。感謝し皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。